皆さんこんばんは。最終セッションにようこそ。2日間、レコード、楽しんでいただけましたでしょうか。これから、1時間、ブロックチェーンについて、フィンテックだけじゃもったいないブロックチェーンとクラウドが作る未来と、題しまして、お送りしたいと思います。はい、スピーカーはですね、こちらに、ご覧いただいているように、私、増渕と、それから
私、広瀬の方から、お届けいたします。
はい、はい、それとですね、今日は、スピーカーとしてスペシャルゲストをもう一人お呼びしています。スマートコントラクトジャパンのトモです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、スマートコントラクトジャパンは、ブロックチェーン上に、アプリケーションを作る、という、技術を、啓蒙している、企業ですね。それとあとはですね、今日この場、このセッション会場にはいないんですけれども、弊社の大谷、ブロックチェーンビジネスの第一人者で今ブロックチェーンビジネスを引っ張っている大谷の方がアスクザスピーカーの方で、皆様と、お話しいただけることになっていますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、まず注意事項なんですけれども、カメラすいませんが撮ってください。それとですね、ツイート、フェイスブックは、これは基本的にお願いします。
お願いします。
はい、ですね、これブロックチェーンのセッションをマイクロソフトで技術セッションとしてやるのは実は初めてなので、僕らもこのセッションのお写真ですね、皆さんからシェアしていただいたのをいろいろ使いたいなと思っていますので、ぜひお送りいただけるとありがたいです。というのが、注意事項です。はい、ではですね、今日の内容、ブロックチェーンの中身に入る前に、まずどういう、意義というかですね、社会、もしくはアプリケーションの開発のトレンドが、変わっていくかというところを少し触れさせていただきたいと思います。ここで触れるのは、非中央の、中央集権型の社会になっていくだろうというものですね。で、システムとかアプリケーション、そういったものを少し置いて、少しこう広く考えてみると、今世の中はインターネットでつながって、どんどんシェアリングエコノミーですとか、いろいろなものが共有できる、個人と個人の間がどんどんつながって、いろいろなものが流通する、共有できるような社会になっていってると思います。ただアプリケーション開発という観点においては、どうしてもクライアントサーバー、サーバー側でデータの、整合性といいますか、そういったものを処理する、これはインターネットの時代のアプリケーション開発も同じで、クラウドに行っても同じですよね。クラウド側でデータの整合性を取って、そして何かサービスを開発する、これが一般的なアプリケーション開発の考え方になっていると思います。今日ここで扱うアプリケーション開発の基盤であったり手法については、この中央集権型の社会とか中央集権型の文化にはとらわれないものになります。はい、この点だけちょっとご注意ください。はい、アジェンダです。アジェンダはですね、章立てをあまり気にしないようにサクサク進みたいと思いますけれども、今日こういった内容ですということで少し触れていきます。まず前半にブロックチェーンの基礎について、ご紹介します。それから、ブロックチェーンについて、こちらはですね、イーサリアムの、DApps というアプリケーション基盤、アプリケーション開発について、触れていきます。で、続いてエンタープライズにおいてのアプリ開発の適用でしたりとか注意点、それからマイクロソフトの取り組みなどについてご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、ブロックチェーンの基礎ということで、まずブロックチェーンについて、既存技術の組み合わせに、なってますね。で、ブロックチェーンという言葉の通り、ブロックをチェーンでつないで、ブロックチェーンという、ということで、言ってしまうとこれで終わってしまうんですけれども、これだと全然技術説明にはなっていないので、まずですね、ブロックチェーン、これは基本的には、何かというと、3つの構成要素になってますね。これ、王子、これ3つの構成要素を一つ一つちょっとご紹介していってもらえますか。
はい、そうですね。はい、ブロックチェーンはですね、元来からもともとある技術、既存技術の組み合わせによって成立しています。一つが、ピアトゥーピアですね。で、これは高可用性が維持できるというネットワークがダウンしにくい堅牢なシステムを実現します。で、2つ目です。データの信用性ですね。この信用性というのは、実は昔から私たちはよくプログラムを行う人はよくご存知なんですが、ハッシュ関数というものを工夫してですね、データベースのデータの改ざんが困難であるデータベースを作る、 ということですね。そして取引の信用性、システムの管理者の方でしたらもしかしたら経験があるかもしれません、いわゆる証明書であったり、そういうものを使ってですね、電子署名を行うことによってその人が正しいよという仕組みですね、例えば日頃でしたら皆さんは SSL で通信をする際に、そのサーバーは証明書があって正しいですよと、この人たちですよっていうことがよく分かってらっしゃると思います。はい、この3つの、技術を組み合わせたものですね。それを使ってブロックチェーンが成立しています。
はい、はい、ありがとうございます。でこのブロックチェーンの構成要素が、まあ、こういったものになるんですけれども、まだブロックチェーンの構造自体はちょっとまだイメージしにくいですよね。だんだんここから中身の方に入っていきますね。はい、まずブロックチェーン、ピアツーピアでできているということなんですけれども、まずそこが、運用的な側面からすると、まあ、全てが、こう分散されている情報、まあ、要はサーバーのような、なんていうんですかね、負荷が集中するような、ノードがないということで、落ちないですとか、まあ、データが消えないというような特徴があります。それから、ブロックで、ブロックって何かというと、そのまずブロックの中身に入っていきましょうか。これはブロックを拡大したものになります。これも、王子、これかなり難しい言葉が書いてますけれども、
すごいよく見えますね。
あじゃあ少しちょっと簡単に説明してもらえますか。
は
い、
そうですね、これがまず1個のブロックの中の構造です。これは最も多分よくご存知だと思うんですけど、ビットコインと呼ばれているブロックチェーンのブロックの中の構造を指しています。で上の部分、これがブロックヘッダーと言われている部分ですね。そして、この中には、8つ、大きく分けると8つの種類のデータが含まれています。1つ前のハッシュです。1つ前のブロックのハッシュ値です。そしてナンスと言います。はい、これはハッシュ値を取るときに、その計算でちょっと使うんですけども、そういうナンスというのが入っている。あと何時、いつ、タイムスタンプですね。はい、いつ作られたのこのブロックはっていうことです。でもう一つはブロックハッシュ、そのブロック自身が、計算した結果のハッシュを格納するところがあります。これは後ほどちょっとお話をしましょう。そしてちょっとですね、なんか難しい言葉が出てきました。マークル木構造ルートと書いてありますが、マークルパトリシアツリーと言われている木構造をブロックチェーンというのは持っております。で、この中にはですね、今までのブロックがどういうふうに伝播してきたんだろう、どのノードがどういうふうな状況でブロックを持っているんだろうという全体構造、つまりブロックチェーンそのもののデータを保持していることになります。はい、そしてこの後に出てくるディフィカリティという情報ですね。はい、これについても後々お話をしましょうですね。あとブロックのナンバーやエクストラデータといったような、まあ、追加データですね。既存のビットコインですと、このエクストラデータに何かを仕込むことによってうまいこと動作させてきたりしていたみたいですね。
そうですね、はい、コインにカラーをつけるというような操作ですね。これちょっと後でまた触れましょうか。はい、ちなみにナンスって何ですかね。
ナンスって
分かる方いらっしゃいます。
ちなみにナンスって何すか。
はい、はい、これでですね、
はいはい、
かなり一般的なところから外れるのでナンス飛ばします。
はい、
はい、次行きましょう。はい、では、ハッシュ関数とブロックということで、これはブロックを、はい、ハッシュ関数でどんどんつないでいっている、これがチェーンでつなぐよというところですね。でこのチェーンでつなぐときにいくつか運用上の問題がありますね。はい、でそれをどう解決しているかというところで、新規ブロックの追加をするときですね。はい、こちらも王子、ここで、はい、想定される、課題と解決策というのはどういうふうに考えているんですか。は
い、新しいブロックをブロックチェーンの一番最後につなぐときにですね、これはコンピューターに計算をさせるという仕組みがあります。プルーフオブワークと呼ばれているんですが、ここで具体的にやっているのはディフィカリティの中に値が入っています。例えばじゃあ30にしましょう。はい、30よりも小さい値になるまで何数を1ずつ足しながら、計算を繰り返し繰り返しやるんですね。はい、ハッシュ値の結果が30よりもちっちゃな値になるまでお前頑張れって言われるんです。ブロックを受け取った人は一生懸命ブンブンブンブン CPU パワーを使って最終的に見つかったよというところまで計算を続けます。
はい、そうですね、これはビットコインに例えると、まあ、ビットコインのマイナーで CPU や GPU をたくさん使っているというような作業になりますね。でそれで、はい、どんどんどんどん数学的な演算をコンピューターにさせて確率的に少ないものを見つけるという作業になります。はい
はい、
では、続いてこのハッシュのチェックですね。
はいはい、当然ブロックはチェーンになっているって先ほど増渕さんでもお話ありましたけども、ブロックとブロックがつながっていますので1個前のハッシュ値っていうのはチェックができます。なので ハッシュ値をずっと追っかけてくると、どこかが狂うことが許されないんですね。なので過去に遡って正しいよねっていうことがチェックしているわけです、はい、チェックができるわけですね。
そうですね、はい、これはピアツーピアのネットワークで、まあ、全体を共有しているというような特性にも表れていますが、まあ、ブロックチェーンの場合はもうどんどんどんどん最後のデータまで共有してチェックしているということですね、はい。で続いてブロックの承認と格納で、こちらはですね、まあ、求める回答を得るナンスとハッシュですね、こちらが各ノードに、まあ、分配、まあ、コピーですね、レプリカを取っているというようなものになります。で、相互にこうチェックしているというところが、ピアツーピア、もしくはまあブロックチェーンの特徴としてあるので、まあ、こういったところが、まあ、嘘を許されないですね。他の新しい方が、まあ、こういうトランザクションが出てくるよといった何か嘘をついた場合に、抑止力が働いているという特徴になります。はい、このデータの改ざんを許さない、嘘をつかない、嘘をつかせないというところの特徴なんですけれども、まあ、とはいえ嘘をつく可能性もあって、それを具体的にどういうふうに、抑止しているかというのをもう少し、詳しく見てみましょう。これ王子、これ、はい、はい、チェーンのフォークですね、これ少し詳しく説明してください。はい、
ちょうどこの図ですと N-3 のところで、悪者がデータを改ざんしてやろうとですね。で、この赤色のところ、これが、改ざんされたブロックです。さあちょっと考えてみましょう。ブロックを追加する方法は計算することです、はい。そして、計算された結果、最も長いブロック、これが正しいと考えた場合にどうでしょう。参加台数10台で改ざんを成立するための計算を繰り返すことと、まあ、100台あったとちょっと仮に仮定しますけども、残り90台で計算しまくってると。で、ここでちょっと前提を置きますが、各パソコンノードの CPU 性能は同じと仮に仮定した場合、勝つのはどっちですかね、松本さん。
ですね、勝つのは、どうでしょうね、頑張った方ですよね。
90vs10、
これ CPU 同じですよね。
CPU が同じとして、
僕だったらなんか CPU なんか勝手に買ってきちゃうんですけども、
いやいや、そういうことはできない。仮面ですね、はい、今から秋葉原とか行かれるとちょっと困ります、
はい、でそれが多分できないんですよね。どういう仕組みで、はい、どういうことでできないんでしょう。
どういう仕組みでできない、はい、
そうですね、計算がどうして CPU って一緒だというふうに、はい、こういうルールを決めることができるんでしょうか、うんうん、
はい。ちょっと前のことを思い出してみてください。ディフィカリティってのありましたよね。そうなんです、難易度が上がっていくんです。なので、コンピューティングパワーに応じてディフィカリティがコントロールされますので、計算できる量は台数の、一定量になるです。なのでじゃあこうなった場合ですと90対10、どっちが勝つでしょう、はい。
じゃあ90ですね。
ですよね、
ちょっと悔しいですけど
ちょっとドキドキしました、はい、10って言われるんじゃないですか、
90ですね、
はい、ということは改ざんできないんですね、
はい、
はい。まあ、ちょっとこれ論文に譲りますけど、ビザンチン将軍問題というのと、これ51%アタックという考え方があります。ご興味ある方はぜひご覧になってみてください。
そういうことですね、はい。まあ、つまり早いパソコンを持ってきても、そのパソコンで動く、プログラムがパソコンの性能が分かってしまうので、まあ、数の、勝利が、嘘を防ぐというような、仕掛けですね、はい、はい、はい。続いてこれも、王子、これは、はい、承認と格納ですね、はい、これについてはどんな問題があって、どんな、解決をしているんですか。
どんな問題があってですね、はい、見つけましたよと、はい。で、先ほど言ったナンスと結果が見つかったと、見つかったらですね、周りに配ります。俺見つけたんだと。で、受け取った人たちは、あ、本当って言って一旦検算します。検算して正しく、その結果が正しければ一番最後のブロックに追加、はい、という仕組みで、だんだんとピアトゥーピアのネットワークの中を広がっていくんですね。そしてみんな同じデータを持つことになるんですね、
はい、はい、はい。その、まあ、データが、電子署名と公開暗号によって保証されているというのが大まかなブロックチェーンの仕掛けになります。で、この、ブロックチェーン、今はですね、中身について少し、見ていただきましたけれども、このブロックチェーンの、要素技術がもたらすビジネス的な価値というか、こういったところの特徴を捉まえてアプリケーション開発をしていきましょうというところになるんですけど、まずピアツーピアですね。ピアツーピア、これは圧倒的に、まあ、サーバーいないんですけども、サーバーのと、例えた場合のサーバーコストが安いよというところがあります。それから、プルーフオブワーク、これが、嘘はつけないということですね。 これは中央集権ではない仕掛けで嘘をつけないということが、どういうようなアプリケーションの応用になっていくかというのを後ほど、触れていきたいと思います。それから、ハッシュ電子署名でこれをさらに、保証していると、セキュリティを保証しているというところがあります。で、そういったものを踏まえてどういった分野に応用できるかというところなんですけれども、ブロックチェーン自体は、このピアツーピアで値を、みんなで共有するっていう仕掛けですよね、ブロックチェーン。でこの値を共有するというのは、何もお金にだけ使えるというものではないので、ここで、考えられているのは、クーポンだったりポイントだったりとか、そういった決済の、結果、それから金融以外のところでの情報ですね、トランザクション情報、例えば、転職の履歴だったりですとか、婚姻の履歴だったりですとか、そういったものを、世の中で共有することで、例えば国に届け出をしている情報っていうのはここで嘘はつけないので保証されるということになるわけですね。それからですね、この3つの例、いろいろあるんですけれども、ポイントなどであったりヘルスケアであったり、それからそうですね、トレーサビリティであったりとありますが、それらは基本的には値を共有するという考え方でした。で、新しく最近出てきたのはスマートコントラクトですね、契約、それから契約の履行、契約の執行、こういったものをブロックチェーン上でやってしまおうというものです。はい、スマートコントラクトですね。スマートコントラクト自体はブロックチェーンよりも、かなり前から考え方としてありました。インターネット上における e コマースのように、なんていうんですかね、そのルールをそれをプログラム化して第三者、信頼できないはずの第三者との間で合意を取るというような仕掛けになります。オンライン上の契約を効率的に合意しましょうというようなシステムになります。で、これは昔からある考え方だったんですけれども、合意を保証するという技術がなかったので、うまくこう世の中に広がっていかなかったわけですね。で、それが、ブロックチェーンと出会ったことによって、スマートコントラクトがやりたかったことが今実現できるというのが、今のトレンドになります。はい、続いてスマートコントラクトとブロックチェーンがもたらすブロックチェーン 2.0 と呼ばれる、分野について入っていきましょう。はい、で、このスマートコントラクトですね、これは先の、説明と少しかぶるので簡単に言いますけれども、契約を自動的に執行する仕組みです。で、これはですね、ソフトウェアからちょっと離れてみると、自動販売機ですね、自動販売機というのも、スマートコントラクトを実現しています。これは信頼できないはずの、人間と、メーカー側というか飲料メーカー側が、お金を入れてドリンクが出てくる、そこのシステムについては自動的にというかですね、執行力のある形で、強制力のある形でドリンク落ちてきますよね。そういったものというのはスマートコントラクトで実現されています。はい、で、それをですね、ブロックチェーン上で実現する技術、いくつか出てきているんですけれども、非常に今大きなトレンドとして注目されているのが、イーサリアムというものですね。これ自体もブロックチェーンなんですけれども、ブロックチェーン上にスマートコントラクト、もしくはスマートコントラクトで履行されるプログラムを開発できる仕掛けになっています。はい、これはですね、スマートコントラクトを履行するイーサリアムのファウンダーのビタリックですね、ビタリックさん、非常に若いんですね、確か22歳ですね。で、後からお話ししていただく、友も実は彼と同い年なんですけれども、非常にスマートコントラクトであったりブロックチェーン上のアプリケーション開発というのは今、若いスタートアップが非常に業界を牽引しているというトレンドがあります。で、彼の言っているスライドからちょっと拝借してきたんですけれども、スマートコントラクトを実現するためには、いくつかの仕掛けをビットコイン、オリジナルのブロックチェーン上に足しましたと言っているんですね。で、そのうちの一つが、ブロックチェーン上に、ブロックチェーンっていうのは値を人と人、もしくはウォレットとウォレットで共有する仕掛けなんですけれども、その共有する相手として人ではなくて契約書っていうのを追加したと言ってるんですね。ユーザーとして契約書を追加しました。で、これによって例えば A さんと B さんの間で値を交換するだけのブロックチェーンが契約書というものを置いて、 A さんは契約書にサインしました、 B さんも契約書にサインしましたということで、契約書を媒介して合意がなされるということが実現できます。はい、で、イーサリアムですね、そういったこれ今ですね、実は、ビジュアルスタジオであったり Azure でイーサリアムの対応というのがどんどん進んでいまして、これを操作する、 ことができるようになっています。でここについてはそうですね、王子の方から少し、この開発プロジェクトに、経験をしているということなので、これについてちょっとご紹介いただけますか。
はい、イーサリアムを実際、使っての、プロジェクトをやったことあるんですが、まずですね、スマートコントラクトと呼ばれているものです。これはですね、プログラムの形になります。後から後ほどお見せします。でこれらをブロックチェーンの中に埋め込んで各マシンにばらまきます。はい、でばらまいて、状態を操作することができる。例えば契約で言えば、サインをしたかサインをしてないか、例えば私と増渕さんの間でサインをするしないというプログラムを書いたものをブロックチェーンの中にばらまいて、それを増渕さんに送るんですね。でサインして増渕さん返してください、僕に。
はい、サインしました、はい、ブロックチェーン上に、
はい、そしたら、サインされたよっていうのが返ってくるわけですね。でそれをまた僕が受け取って、あそうかって増渕さんが、サインしてくれたので、100億円ぐらい借りたいんですかね。
はい、100億円、はい、円ですかね。
僕貸し付けできるかどうかわからないんですが、はい、っていうことができるってことになります。はいはい、でこれはデータの今サインをしたかしてないかっていう状態を操作してますので、うん、RDBMS っていうような、既存のデータベースと比較をするとストアードプロシージャーの概念に近いんです。データを操作するためのプログラミングですね。はい、で、このスマートコントラクトをのファンクションを REST API を使って HTTP でコールすることができます。はい、これを使うことによって一般的な Web アプリケーションとブロックチェーンのイーサリアムのブロックチェーンネットワークを相互につなぐことができると、あたかもデータベースのように見えることですね。はい、という感じでしょうか。
はい、はい、これはスマートコントラクト記述言語ですね。これは、ソリディティという名前で、のプログラム言語です。はいはい、でこちらは、コントラクトの記述に、非常に特化していて、でデータの定義があってコンストラクターがあってというような、非常に可読性がある、スクリプト言語になっています。はい、そういった言語で、書いたコントラクト、これはブロックチェーン上にどのようにデプロイされるのでしょうか。
はいですね、このイーサリアムの、ノード、各ノードがありますね。先ほど、書いたプログラミングを、ばらまきますという言い方しましたが、コンパイルを行います、まず。はい、で、コンパイルを行ってまず自分のノード5にデプロイメントするわけですね。デプロイメントするわけですね。
2回言いましたね。
ああ、すみません、大事なことなんで2度言いました。はい、
これで皆さんこのノリで大丈夫ですかね。3回目聞きたいです、
ね、3回目聞きたいですか。
多分後で言うんで行きましょう、はい、どんどん行きましょう、
は
い
ですね。はい、そうすると、のそのデプロイメントしたコントラクトは各ノードにばらまかれていくという仕組みですね、この場合ですね。はい、ちょっと次行ってみましょうか。はい、でそして、これら、書いたコントラクトは EVM、 イーサリアムバーチャルマシンといいますが、バーチャルマシンの中で実行されます。皆さんのよくご存知な、C シャープであったり .NET にあるような言語型の仮想マシンになります。はいですね、でその中で実行されるという仕組みになります。
はい、このブロックチェーンを使った、アプリケーション開発、これはですね、ディストリビューテッド、アプリケーションプラットフォームになりますので DAPS という名前になります。でこちらを、マイクロソフトとそれからですね、イーサリアムの、なんていうんですかね、コンサルティングだったり開発だったりいろいろな世の中の検証実験を最も進めているコンセンシスというところが、共同で、共同プロジェクトを今立ち上げていまして、で、さらに、イーサリアムのファウンダーのビタリックと、こちらサティアが映ってますけれども、はい、サティア昨日そうですね、皆さんご覧になった方もいるかもしれないですけど、サティアがですね、かなりビットコインもしくは、ブロックチェーンの市場に対して、非常に高評価をしていて、ここのマイクロソフトの開発リソースというのが、今かなりこうホットに動いている状況ですね。でこのブロックチェーンを使ったソリューション、これから少しちょっとデモでご紹介していくと思うんですけれども、はい、こちらはですね、ソリディティ、このスマートコントラクトを開発するソリディティ、これはマイクロソフトのビジュアルスタジオ上で今開発できるようになっています。で、ビジュアルスタジオを入れていただいて、ソリディティの拡張モジュールですね、こういったものを入れていただくと、そのままスマートコントラクトが開発できますよということですね。はい。はい、でこちらは、ビジュアルスタジオと、ソリディティ、もしくは、ソリディティおよび、ビジュアルスタジオとマイクロソフトアジュールを使った、開発の、構成例になります。はい、これまさに王子が経験したプロジェクトに近しいものかもしれないですけれども、ね、はいはい、ここも少しちょっとご紹介していただけますか。
はい、ビジュアルスタジオの方ではですね、スマートコントラクトの開発 ですね、記述、そしてビルドでデプロイメントですまでを行うことができます。で、そこから矢印が上に上がっていますがブロック、まあ、この綴りがあれなんですが、このブロック、Node.js で開発された SDK になります。この SDK を使って、スマートコントラクトを、試すための、まあ、簡単なウェブアプリケーションと言ったらいいでしょうか、はい、デバッグ用の環境が作れます。そして、Azure の上にストラトって書いてありますがこれは実質上のイーサリアムのサンドボックスです。つまり、開発用イーサリアムって言った方がいいでしょうか、はい、Azure の上にはすぐ、即座に立ち上げることができます。ただし実はですね、現時点では、米国籍の方でかつ、米国のアカウントですね、マイクロソフトアカウント、
マイクロソフトの、はい、アカウントが米国、これはですね、はい、現状米国でしかビジネスをしないというわけではなくて、まあ、徐々に拡大していくという方向にありますので、はい、
まあ、すぐに
今は、ね、そうですね、使えないですけども、はい、すぐに今使えるようにするように今米国と交渉を開始しています。はい、はい、
という仕組み で、
はい、これですね、まあ、図は分かったと、はい、なんとなくこう絵的な曼荼羅的なものは分かったということで皆さん見たいですよね。日本ではできないとか、いろいろ ありますけれども、はい、うなずいている方も、何名かいらっしゃいます。
見たいですか、見たいですか、
はい、見たい見たい
見たい
デプロイ見たい
デプロイ見たい、
やりましょうか、
やりましょうか。
そこに画面のスイッチありますね、はい、はい、じゃあちょっと切り替えていただいて、これからじゃあ、はい、これですね、実は、はい、この環境が、まあ、ネットワークがまあそんなに大きくないというのもあるんですけども、はい、どちらかというと、実はですねこのスマートコントラクトの開発環境、かなり今アップデートが激しくてですね今日正直なところ動くかどうか分かりません。
はい、
はい、まあ、昨日からこう そうですよね、そんな話をずっとやっていまして、うん、はい、ただですね多分皆さんの応援があれば動くんじゃないかなと、
ね、はい、
はい、
いや僕ちょっと今日
応援欲しいですね、
うん、
デプロイパワーが足りない、
デプロイパワーが欲しい、
デプロイパワーが足りないということで、まあ、デコードこういう場かどうかわからないですけど多分皆さんの元気玉的なデプロイパワーちょっといただきたいなと思っていますが、デプロイパワーどうやって送るんですかね。
あ、簡単、ものすごく簡単ですよ、はい、ですね、デプロイってやってもらったら OK です。いいですか皆さんね、いいですか、
大丈夫ですか。
前の椅子の端っこに手を当てないようにしてください。まっすぐ上に上げていただいて、
は
い、
もう気持ちの準備はまだ整ってないと思いますがやりますよ、時間ないんで、はい、いいですか、デプロイパワーください。
デプロイ、ありがとうございます、
ありがとうございます。
めちゃくちゃ気持ちいいですねこれ
今もうちょうどいいタイミングでフラッシュで出てよかったですね。
やる気バンバン出ちゃいますよもう、
はい、じゃあデプロイパワー注入されたので、はい、行ってみましょう。
早速行ってみましょうね、はい、先ほどのまず拡張機能について説明をさせてください。はい、ビジュアルスタジオを起動して、拡張機能とプログラムですね、こちらの方からすぐ扱うことができます。あ、ごめんなさい、そうですね、 Windows だった、はい、拡張機能の、更新プログラムですね、はい、この中で、Solidity と探してもらうとこれが、はい、Solidity のビジュアルスタジオの開発環境の拡張になります。ちょっと待ってね、はい、です、はい、で見ていただくと分かるんですが、まだまだですね、そんなにインストールされていません。なので、実は本当日本では初めてのデモだと思います。はい、そしたらですね、じゃあ早速いきましょう。拡張を導入しますと、ファイルからですねプロジェクトソリディティというのが増えてるんですね。はい、スマートコントラクトの開発用のプロジェクトになります。おっとっとっと、で、はい、ここに書いてますね、ですね、増美さん、実はデセントライズドアプリケーションなんですね。中央集権がないアプリケーションを開発するということになります。
ディストリビュートって言いましたね、はい、はい、
ですね、というふうに、プロジェクトの、スタブを開発する、あ、プロジェクトを即座に作ることができます。ここではですね、3分間クッキング的に開きます。あらかじめご用意しています、デセントライズドアプリケーション1というのがありまして、はい、ソリューション開きますね。はい、ソリューション開きますと、まずここリードミーが出てきまして、このように作業をして、自分用の開発環境を準備してくれと。先ほどお話ししましたブロックですね、 Node.js を使った、SDK になりますが、 SDK の追加導入方法についてここに記載がされています。はい、
まあ、あれですよね、 Node、 つまりこの Visual Studio とは別に Node のプロセスを立ち上げておいてそこをサーバーと見立てて通信するよっていうような感じですかね。
はい、そうですね、はい、その通りです。そしたら簡単なものを見てみましょう。これがコントラクトです。はい、意外とシンプルですよね。 どうでしょう。はい、これは非常に簡単なコントラクトです。皆さんオブジェクト指向言語等を扱ったことあればですね、ゲッターセッターっていうのをよくご存知だと思います。はい、プロパティがクラスの中にプロパティが一つあって、ゲットするのとセットするですね、その値を更新するだけのものです。はい、まあ、このように、これは非常にシンプルなんですが、まあ、日頃のプログラミング言語とそう大きく変わらないんじゃないでしょうか。はい、ちょっと複雑なやつだけ見せてみます。もう一つ、はい、そうですね、複数人で署名をサインするというコントラクトです。ちょっと待ってね。はい、だんだんとちょっと複雑になってきましたが、アドレスがあって、まあ、これ仮にアリス1アリス2って名前つけてますが、3人の間で、署名をし合いっこするみたいな、そんな感じのものですね。はい、
これいいですね。はい、値の移動だけじゃなくて署名があって、3人がコントラクトを結ぶと。
はいはい、イメージつくでしょうか。プログラミングの中ではいわゆる自動販売機であったり、書面に署名をするとかですね、はい、何かしらの値を変更するとかっていう日頃の小習慣であったり業務であったりっていったものを、スマートコントラクトの中に落とし込んでいくわけです。はい、じゃあ今回はですね、シンプルストレージを早速ビルドしてみましょうか。コンパイルスマートコントラクトということで、コンパイルできます。はい、コンパイルしてみますね。はい、ポチッとな。はい、早いですね。はい、コンパイレーション、コンパイラーをスマートコントラクトで書いてあって、まあ、コンパイルできましたよと、まあ、これだけちっちゃいものですから、あっという間にコンパイルが終わります。はい、そしたらですね、いよいよです、ここですね。はい、デプロイスマートコントラクト。はい、祈っといてください。僕もいっぱいデプロイパワーもらいましたので今日うまくいくと思います。はい、行ってみますよ。
はい、これで、インターネット越しに上がると。
はい、
はい、
ですね、行
きましょうか。
行きますよ、行きますよ。はい、行きます。
はい、本番でデプロイするときはさっきより地味ですね。は
い、そうですね。はい、あ、うまくいきましたね。これいきますよ、いきますよ。デプロイですね。
はい、
はい、さて、今この出ている画面が、デバッグ環境用になるブロックになります。はい、ちょっと入れますね、パスワードを入れて。はい、見てみましょう。このブルーのところ、コントラクトにあったゲットセットっていうファンクションがもう割り当てられているの分かりますか。はい、そして、今回ですね、投入したコントラクトのアドレス、これブロックのアドレスになりますけども、このアドレスで投入されています。ユーザーはアドミン、おっとごめんなさい、アドミンで、はい、ですね。はい、じゃあ早速セットしてみましょう。ちょっと注目していただきたいのが、ここの灰色の部分、ラストリターンバリューっていうところです。値が返ってきたらここに値が出てきます。もう一つです。コントラクトを投入したときにはログみたいに出てきます。コントラクトに、まあ、値をゲットセットしましたよっていうところですね。まあ、ちょっとここの部分、灰色の部分見ててください。はい、じゃあセットします。じゃあ100ぐらいかな。はい、100ぐらいで、じゃあ1イーサ投入しますね。
これあれですよね、広瀬さんがリアルに1イーサ持ってるんじゃなくて、はい、ローカル環境なので、
はい、開発環境なので
今ですね、はい、イーサって本当は、まあ、ビットコインみたいに買うものなんですけれども、はい、こういう開発環境の場合は、まあ、自分がこうお金持ちになった気分 で、ね、イーサを適当に設定することができます。
はい、そうですね、僕も9万9000イーサとか持っててすごいリッチな気分になったことがあります。
イーサはちなみに100倍にぐらいになってますからね。
そうですね、
はい、
なってますね。はい、じゃあセットしてみましょう。はい、ですね、さてセットどうでしょう。今、ブロックチェーンネットワークにコントラクト、ブロックをデプロイメントしたことによって、まずバランス、自分の残高イーサが減っています。997イーサにですね、3イーサぐらい使ったんでしょうか。はい、で、ストアードデータです。100投入したんですね。はい、そしてですね、まあ、100投入したよと、ちょっと変えてみましょう。じゃあ、300ぐらい、はい、セット、はい、どうでしょう。3イーサを使って同様に、ストアードデータが300に変わっているの分かりますか。ここですね、はいはい、このようにブロックチェーンネットワークの 中に状態を保存して、セットであったりゲットであったりというファクションを今実行しているということになります。はい、そしたら今度ゲットしてみます。はい、ゲットはですね、引数がいりませんので、はい、じゃあ1イーサ使ってゲットしましょう。ドン、頑張れ。よし、来ましたね。はい、今トランザクションリターンドっていうところに300っていう値が返ってきたと思います。はい、 つまりこれは今一つのデバッグ環境からやっていますが、ブロックチェーンネットワークであれば自分がノードであればいいんですね。どこでも実行できます。つまりなので私がセットしてマスベスさんのノードでゲットすることもできるわけですね、はい、というふうに、このようにコントラクト開発をすることができますよというところでございます。はい、
はい、ありがとうございます。
ましょうか、ね、
はい、無事に、デプロイ動きましたね、はい、一安心です。
一安心しました、
はい、じゃあ、はい、切り替えお願いします。はい、はい、今ですね、スマートコントラクト開発見ていただきました。非常にベーシックなものですが、まず少し補足するとですね、イーサリアムとかビットコインというのは、カラーという、先ほどちょっと言いましたけども、カラーというかですね、色をつけることができるので、まあ、ポイントだったり、自社内の何か決済だったり違うものとして、解釈して実際はアプリ開発とかをやると、まあ、例えばですね、デコードポイントとかですね、デコードポイントをこう2日間どんどん出るとたまっていくとかですね、そういったものも作ることができます。で、スマートコントラクトはそのポイントの移動だけではなくて、スマートコントラクトなのでプログラムを動かす、何か複数の人が合意した場合にコントラクトが動いて、そのコントラクトが別のコントラクトを動かして、そういったような構造を作ることができます。はい、ということで、今デモを見ていただきました。でですね、この、スマートコントラクトの開発についてなんですけれども、今ですね、いろいろな、事例が、世界中で出てきています。このあたりはですね、はい、スマートコントラクトジャパンの友がかなり世界中の今カンファレンスで、いろいろな事例を、見聞きしたり交流してきたりしている中で、少し、彼から、教えてもらったものなんですけれども、象徴的なものが、4つご紹介していただきますね。はい、一つ目のこのオーガ、これについて、とも少し、はい、ご紹介していただけますか。
分かりました。これオーガというのは、分散型の予測市場のアプリケーションで、予測市場というのは、未来の出来事に対する先物の取引です。例えばその大統領で次、クリントンが勝つかみたいなことを予測したときに、クリントンが勝つと予想している人が少なければ、クリントンが、勝つと、勝つ方の権利を買った場合にそのリターンが多くなって、でクリントンの勝つと予想している人が多ければ、クリントンの勝つとか予想している権利があった時に、得られる利益というのは少なくなります。
この、予測市場かなり今ホットになっていて、少しちょっと博打じみたような聞き、触りがあるかもしれないですけども、応用分野がたくさんあって、例えば、天候についての予測でしたら、天候のデリバティブリスクを値化することによって、例えばですね、スキー場の経営だったりゴルフ場の経営というものを、もう少しスマートにできるとか、いろいろな応用ができますね。はい、次、下行きましょうか。はい、とも次ご紹介していただいていいですか。
トランザクティブグリッドという、こちら P2P のエネルギー取引を行っている、アプリケーションでして、
パワーですね、電力ですね。
なんか例えばこう、太陽光発電のパネルが隣の家にあった時とかに、自分の家のところが勝手に買ってきて、でその買ってきた電力に応じてブロックチェーンを通じてペイメントを行うみたいなものっていうのが、アメリカのブルックリンの方とかで、既に実装されていて、こういった形でこう近くの人たちとのエネルギーのやり引きとその決済というのをブロックチェーンを使って行うものっていうのが、これはイーサリアムのテクノロジーを使って行われています、
地域型のスマートグリッドみたいなものをこう各地域で作ることができますよね。スマートグリッドだと、非常に大きな、なんていうんですかね、大きなサービスを提供する組織があって、そこにこう皆さんがポイントを帰属させないといけないようなイメージがあるんですけども、こういったような、ピアツーピアの形での、電力の移動ということを実現できます。はい、続いて、これはもうスタートアップ界隈では非常に有名ですね、スロキットについても少しご紹介お願いします。
はい、スロキットもこれも、彼らも、デブコンっていうロンドンで、去年の11月頃にあったカンファレンスがあって、でそちら5日間であったカンファレンスなんですけど、そこでやっぱりスロキットはそこでも注目の後で、IoT のシェアリングエコノミーを実現している、チームが行っていて、彼らはこう、例えばその Airbnb とかでこうデバイス、隣の家の、鍵の貸し借りみたいなことっていうのを P2P でできるようになると、今までこう中央があって Airbnb っていうのはたくさんこうトランザクション手数料を取ってたものっていうのをダイレクトにやり取りできるようになるような、そういうものを作っています。
これイメージ的にはスマートロックのロックをこうウォレット化するようなイメージなんですか。どんな仕組みなんでしょう。
そうですね、スマートロック自体、スロッケットは GitHub 上にそのコードがあるので、もし興味がある人はそのスマートコントラクトを見ていただくと、こういう形でその、ロック をかけたり、かけたり、それに対してお金を取ったり、そういう状態を管理しているっていうのが見ることができて、で、はい。
はい、のシェアリングエコノミーっていうのはピアツーピアのテクノロジーと非常に相性が良くて、例えば、そうですね、僕が王子の、お家、九州のお家に来月1週間借りたいんだけどということで、不在の時に、鍵を借りるということを合意したとします。で、通常ポイントの移動だけだとそこに対して、セキュリティのにであったり鍵に関する合意というのは難しいんですけども、スマートコントラクトの場合ですと、来月の何日から何日までというような指定で、鍵を開けるということを両者が合意することができるんですよね。でそれを IoT と絡めると、これは家の鍵だけではなくて、自転車のシェアリングだったりいろいろなもののシェアリングに応用することができます。はい、では最後の、例についてもともお願いします。
最後は、U ポートというもので、こちらはその、コンセンシスの中のプロジェクトである、U ポートっていう、自己統治できる、セーフソブランアイデンティティっていうものを、作っている、
ID アザーサービスみたいなイメージですかね。
そうですね、
はい、
というような感じ でブロックチェーン、今までこう例えば何かこう PGP 使おうと思った時とかは、MIT.pgp.edu とかに行ってこう相手の鍵の公開鍵を探してきて、それでメールエンクリプションするみたいな感じだったと思うんですけれども、そういったこう今までこう自分の ID をこう公開鍵暗号で取ろうとすると、大体そういった何かあまり有名じゃなく、なおかつこう暗号化にしか使わないようなものっていうところで使わなければならなかったところを、その、イーサリアムのようなスマートコントラクトでアイディア管理できて、こうそこに資産の移転とかもできるようなシステムっていうのを作っています。でこれをやると、例えばその ID で鍵をなくしてしまった時とかにも、こうスマートコントラクトで鍵のリボケーションとかができるので、そういった公開鍵暗号の管理に、便利なモジュール意識を彼らは提供しています。
確かにクラウドが進んでいろいろなサービス化が進むと ID の問題っていつも出てきて、サービスを作るときには Facebook ID で作ろうかとか Google ID で作ろうかとか、いろいろ Microsoft アカウントで作ろうかとかという、そこは悩みだったんですけれども、ここはもう、何かに、自分のプロファイルを依存させたりとかそういうこともなく、かなりこう自由に作ることができる、サービスですね。はい、ありがとうございます。続いてこちらもかなり重要ですね。DAO、 DAO と呼ばれているものです。こちらについても、とも少しご紹介をお願いします。
は
い、
DAO は、先ほどスロッキットのドイツのチームが中心となって作り上げたオープンソースプロジェクトで、こちらディセントライズオートノマスオーガナゼーション、分散型自立組織の、一つのインプリメンテーションの形 でこれ、今このクラウドセールというのはこちら今月の5月28日までで行われていて、163億円ぐらいが今こちらのコントラクトに詰まっているんですけれども、彼らが、この組織が本当限りなく透明で、その今までマネージャーだったり経営者があったところというのを省いて、プロジェクトとその株主というのはダイレクトにつながっているというような、そういった
一般的な組織というよりは、株主、何かやってほしい人たちの、お金に相当するコインを、管理して、でプロジェクトを、将来にわたって履行させる、そこを合意しているわけですよね。
そうですね、そのもう履行するプロジェクトというのを、その投票権が持っている個人というのが、この要は DAO トークンを購入した個人がみんなこう投票権を持って、でその数がこうちゃんとブロックチェーンで管理できるので、投票権を勝手に増やしたりとかすることができなくて、でその組織内でこう投票して、このプロジェクトに投資したらこの DAO 自体が大きくなっていくから、こういうプロジェクト有効だと思ってやっていこうみたいなことっていうのが、もう完全にこう世界中の人たちが行っている。
これ皆さん、これ初めて聞く方もいらっしゃれば、一時期、非常にメディアでも出たので、名前は知ってるとか、これはもう知ってるよっていう方もいろいろいらっしゃると思うんですけれども、なかなかこう想像しにくいですよね。なんか国をまたがって世界中に、組織を作ることができて、でそこのメンバーに入って、で、そこはですね、オープンソースの世界ではそういう文化ってありましたけれども、株主がいて何らかの形でこうインセンティブが支払われるんですよね。で、それが成果型なのか、それもしくは給料型なのかというのはコントラクトに書いてしまえばいいわけですよね。
そうですね、もうコントラクトは今これはDAO のコードっていうのは今1000行ぐらいあるんですけども、それを読めばもう全てのルールというのは書いてあって、もう全部こういうふうに組織が運営されていくのかというのがもう分かるので、 はい、自分が
その透明性についてもちょっと画面のキャプチャーがありますね、はいはい、こちらもご紹介お願いします。
はい、これ、イーサーキャンプというのはブロックチェーンエクスプローラーと言われるもので、エクスプローラーってあの探すやつなので、ブロックチェーンをこう例えば取引がどこに、取引がどういうふうな状態かとか、ブロックが今承認いくらされているかみたいなことを確認できる、オンラインのウェブのサービスなんですけれども、そういったツールでこちらの DAO のコントラクト自体もどんなコードが、このアドレスをコピーしてくれば、こうアドレスからそのこのアドレスにはどういうコードがあって、どういうふうなバリューが今入っていてとか、今までの取引の履歴とかを見ることができます。
これがもう非常に透明と言われているところの一つですね。はい、ここでですね、友の端末に、切り替えてもらって、はい、スマートコントラクトの、非常に今グローバルで、行われているようなところというのを少し皆さんと体感共有、してもらおうかなと思います。はい、
こちらは今イーサリアムの公式のホームページでイーサリアム .org とあって、こちらのそのウォレットをダウンロードしていただくと、コントラクトだったりその自分の中でアカウント管理というのができて、でこちらをダウンロードしたというものがこちらとなります。で今回ちょっと画面がよいしょ見えるかな、見えない場合はちょっとすみません。で、これをダウンロードしてブロックを同期した後にこちらでトークンを作っていきます。で、このコントラクトというところからこのデプロイニューコントラクト、これ全部 GUI でできるようになっているので、皆さんももしよろしければ試してみてください。でこちらの下のところにイシュートークンというデモがありまして、よくなんかそのブロックチェーン関連でなんか自分のこんなコイン作ってみたいとか、こう JPY とバックドされたなんか VG バーチャル JPY 作ってみたいとか、なんかいろんなこうなんかトークン作ってみたいときに、ちょっと前まではこうビットコインでカラードコインの、ちょっと前に話したカラードコインでカウンターパーティー実装にしようかとか、こうオープンアセス実装にしようかとか、いろんなこう悩みがあったんですけども、こちらだと本当にこの今の時間でできるぐらい簡単に作ることができます。
あれですね、今、出てきたキーワードは、ビットコイン自体はビットコインの亜種というか、ビットコインの技術をビットコイン以外のものに使おうということで、いろいろな、なんていうんですかね、自分用の定義をつけるというカラーをつけるという意味でカラードコインというところが、あったんですけれども、今イーサリアムの方では、コントラクトを書いてもより、スマートにより簡単に短い、作業でできるということですね。はい、
そうですね、でこちらに今マイトークンって書いてある、これが、スタンダードなトークンの、コントラクトになっていて、で、本当に JavaScript に簡単に読めるので、こちらのコントラクトトークンというページからここのコードを読んでみると、勉強になるかと思います。で、こちらのマイトークンを選択すると、最初のじゃあ例えば、1万、イニシャルサプライ1万で、じゃあトークンの名前はデコードにして、でこのデシマルユニットっていうのが、小数点以下何桁までっていうので、1万を1万ままの扱いたいのであれば0と、もしこれを 1000.0 って扱いたいんだったら1みたいなで、0にとりあえずしておいて、トークンのシンボルっていうのはこれ基本的になんかこうブロックチェーン界隈はこうイーサリアムだったら ETH とか、ビットコインだったら BTC みたいな3文字のコードが多いので、ここでは DCD としておきます。で、それで、こちらにこうトランザクションフィーっていうのがあって、これお金を払えば払うほど、早く承認されるっていう、P2P ネットワークの中では、
お金をたくさん、投入することでプログラムの実行が早くなるということですね。
承認が、はい、早く実行、
そうですね、はい、裏では承認が、たくさんされやすいので、はい、結果的に実行が早くなる、
はい、でこれでデプロイと、はい、
ちなみにこれあれですよね、王子のデモと違って、本物のイーサを使ってるわけですよね。
あ、そうですね、今
これパブリックな世界です。なのでちょっと見ていただいて一つ体感していただきたいなと思ったものの、は、プライベートとかパブリックとか、後でいろいろな言葉が出てきますけれども、ブロックチェーンだったりビットコインそのものは非常にオープンで世界中でこう使われているパブリックなものになるんですけれども、その開発自体はプライベートな自分の環境、ローカルの環境で行うということになります。
こちらがイーサースキャンという、このトランザクションの今状態というのを、ちゃんとこれがそのパブリックに今こうブロードキャストされたので、世界中に今こういうふうに状態反映されて、ペンディングだったものというのがブロックチェーンというのはこう進んでいるので、今見てみるとこういうふうに承認されてちゃんとコントラクトができました。 でそれによって今こうトークンのコントラクトというのが世界中にこう全部のコンピューターに今渡って、でそれがこう実行されたので、こういうような形で今ワンコンファーメーションが行われたということと、あとこれはそのブロック今の状態というのを、このウォレットは分かりやすく見えるようにしてくれているので、ここに今デコード、さっき作ったデコードのトークンが1万トークンありまして、でこのトークンを今もしこうイーサーウォレットをお持ちの方がいたらそちらに送ることもできますし、ちょっと時間がないので、こちらでウォレットからアカウントをもう1個作って、
ブロックチェーンのカンファレン技術カンファレンスではこの場にいる人に、送るよみたいなことを、海外ではやってますね
で、これをこちらのアドレスに、
デブコン自体もあの入場料というか入場券はコインで買ってますよね。
あ、イーサーで買えるようになってます。そうですね。でこれで今100デコードのトークンを新しく1万作ったところからこっちの、新しいアカウントの方に送ります。よいしょ。
これはアカウントは、友の中の、自分の中の A、B という別なアカウント同士でやってますね。
で今トークンがこうトランスファーされていて、まだこれまだ状態がペンディングになっているので、トークンがまだ映ってないです。で1ブロック、あ、これで今1コンファーメーションになったので、ここを見るとこうトークンのトランスファーも行われていて、でこっちのその、グイの方でもあのトークンの数が 9900DCD っていうことと、あとこっちが今 100CDCD 持っているっていうことが確認できます。でちゃんとこっちのトランザクションの方を見てみても、このトークンをあの移し替えたという、のがイベントログとともにこう残っていて、でこのイベントログっていうのはまたすごい効率的なデータ構造になっていて、ちょっと長くなるので割愛しますが、これを持っておくと確率的にこの情報というのを受け取って、より早く、自分の状況を、相手のこう世界の状況というのを知ることができます。よいしょ。そうですね、じゃあこんな感じで、
ありがとうございます、はい、
終了です。よいし
ょ。今こんなに簡単にというか、アカウントを作って、ブラウザーを使って、もしくは、ローカルに、エクスプローラーを入れて、イーサリアムの、スマートコントラクトの開発ということができるようになります。画面を切り替えお願いします。あ、いいですね。はい、じゃあこれだけちょっとイベント見ましょう。
はい、ここはじゃあ、このイベントログというのは、トランザクションレシートっていうものが残っているものでして、でトランザクションレシートっていうのは、イーサリアムならではの、ツリーがあって、ビットコインには、1つしか基本的にマークルツリーがないんですけれども、イーサリアムの場合にはそのマークルツリーのデータ構造、マークルパトリシアツリーっていう、こうちょっとより効率的なデータ構造にして、なおかつそれを3つ持っていて、ステートとトランザクションとトランザクションレシートっていうのを持っていて、でまたそのビットコインとイーサリアムのこうブロックチェーンの大きな違いというのは、ビットコインというのは今までの UTXO といわれるアンスペンのトランザクション全部の履歴、トランザクションの履歴っていうのを足し合わせていかないと今の状態がわからないっていうふうになっているんですけど、イーサリアムの場合はその1ブロック1ブロックで全ての世界の状態を持っているっていうようなデータ構造になっていて、なのでそういったちょっとこう構造の違いというのがあって、いろいろこうそのスマートコントラクトがやりやすいような仕組みになっています。でこのトランザクションレシートっていうのはこの、ログでトピックを3つまで残すことが、できるようになっていて、でこれもすごいこう今このデフォルトの設定が分かりやすいようになっていまして、このトークさっき挙げたトークンのコントラクトですね、こちらの方を見てみると、よいしょ、ですね、ここにイベントトランスファーアドレスインデックスフロムアドレスインデックストゥーユイントバリューっていうふうにあって、これがその3つのトピックになっていて、で、こちらの内容っていうのが、このトピック ID っていうのは、基本的に、これはただの、これは ID になっていて、from と to があって、でこちらにバリューがあって、これ16進法で、0、64って16進法だと100なので、さっき100を送ったっていうのが反映されているってことが、from to 64っていうのが記録されていて、これはトピックの ID、ただのハッシュ値です。いうふうなものっていうのを、こうも見ていくことができて、でこれをその、これが、ログになって、その伝播されるような仕組みになっているので、この自分に関係ある自分が受け取ったってものだけ以外別に知りたくないって人にとってみれば、この、これに対する、自分これに対する、ブルームフィルターっていう確率的にこれと関係あるトランザクションを受けたい、ただ自分の情報自分が何を知りたいかと思っているってことは世の中になるべく知りたくないみたいな仕組みを使って、イベントを受け取ることができます。そうです、
どうもありがとうございます。 スマートコントラクト、こういった、開発を体験していただきました。で、これはあの先ほどですね、ブロックチェーンでできることのおさらいになるんですけれども、ブロックチェーン、あの今日ご覧いただいた通り、値を、共有するというところから出発しているんですけれども、契約と履行、プログラムの実行のところに、今非常に注目が集まっています。これがですね、まあ、ある意味デコードで取り扱う理由の一つですね。エンジニアは今ブロックチェーンを少し知っておくべきなんじゃないかというところがあって、今日取り上げさせていただきました。それとブロックチェーンアプリの開発、これはですね、プライベート、パブリック、コンソーシアムとかいろいろあります。で、こちらはですね、あの承認ですね、あのパーミッションを、パーミッションレスというのが本来のオリジナルのブロックチェーンの世界になっていて、まあ、誰でもあのなんていうんですかね、ブロックを、作るときの承認をするという作業を、することができるんですけれども、それをあのよりあの一部の人だけに閉じて、プライベートにするという考え方であったり、それから、複数の機関がコンソーシアム的に運営するという考え方もあります。まあ、例えば、まあ、銀行なんかです と、複数の銀行がコンソーシアム型で、運営したりするというようなことも考えられます。
さっきやったのがパーミッションドとパーミッションレス。
そうですね、パーミッションド、あのデモでちょうどパーミッションドをやって、はい、パーミッションレスの方で、友が、見せてくれましたね。で、基本的には、まあ、開発の段階ではパーミッションドから始まることが多いと思いますが、まあ、最終的に実現したいビジネスがどちらかというのは初めに決めます。で、その決める、まあ、童貞というか、まあ、その取っかかりにおいては、ビジュアルスタジオや、Azure を使って、クローズドな環境で作業を行っていきます。で、このパブリックなところとかプライベートなところ、どういった相性があるのといったところを、ここはですね、あの共に、少しあの整理した資料というのを作っていただきました。今日はあの時間の関係でですね、この詳細の説明というところを割愛させていただきますが、こちらはあの後ほどあのネットワークで、ネットワークというかインターネットで公開される資料にも含まれていますし、特にここすごく興味があるなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ Ask the Speaker の方で、僕らのところに声をかけてください。はい、同じように、こちらもですね、コンソーシアム、パーミッションとパーミッションレス、どういったアプリについて、相性がいいのかというところですね。これもあのスマートコントラクトジャパンとして、まあ、友の方に整理してもらったものがあります。これも、今日ですね、まあ、来ていただいた方、それからあの、まあ、リモートで、後からアーカイブビデオなどを見ていただく方には共有したいと思っておりますので、はい、こちらもぜひ後から見ていただきたいなと思います。で、ブロックチェーンの開発において、これはあのビジネス的に気をつけていただきたいのは、シェアでしたりとか、まあ、P2P の文化は新しいものになるんですね。ただ、今までの、ビジネスの文化であったり商習慣というのは必ずしもそうなってなくて、基本的には中央集権型で誰かのオーソリティがあって、そこにお伺いを立てて、まあ、カードを作ったり、ポイントを登録したりするというものがほぼほぼだったと思います。で、そこで、新しいアプリ開発において、これからはですね、もしかしたら皆さんは競合とかパートナーとかと一緒の世界で、まあ、コンソーシアムを作ったりですとか、いろいろなことを考えないといけないというところがありますね。で、ここについては、協力協調するというところで、ぜひパートナーとの間で、いろいろな、まあ、自社のシステムに入ってもらうわけにはいかないので、まあ、クラウド環境での開発というのを推進していただきたいなというふうに思っています。で、マイクロソフトが Azure 上で、ブロックチェーンアザーサービスを出しているというのは、そういう社外の人、もしくは、まあ、そうですね、将来の、まあ、誰かのためにと、手を組むために、そういったことをしやすいように、クラウド環境で開発というのを推奨しています。はい、まあ、こちらの Azure のご説明はあのご存知の方も多いと思うので、こちら割愛します。はい、今日のですね、セッションは、以上となります。で、本日のセッション、簡単に振り返りさせていただきますと、まずブロックチェーンの特徴ですね、前半ブロックチェーンのご説明させていただきました。非中央集権型で、自動的に動くブロックチェーンですね、非常に可能性があるものです。で、そこがブロックチェーン 2.0 と呼ばれるスマートコントラクトの時代に入ってきました。ここでプログラムを動かすという考え方になるので、エンジニアの方はここでブロックチェーン上で活躍する場というのが今後どんどんどんどん増えていくと思います。そしてエンタープライズ利用に関しては、パブリック、プライベート、パーミッションなどのセキュリティのパターンを 考えないといけないですね。これもエンジニアの役割になります。でこのパターンの見極めをしながら、クラウドをうまく使ってブロックチェーンのアプリを作っていただきたいというふうに思っています。今日ですね、1時間でなかなか、内容がはまるのが難しかったんですけれども、近々7月にですね、スマートコントラクトカンファレンスというものを、実施します。でこちらはスマートコントラクトジャパンと、が主催となってマイクロソフトも協力して、行います。で講演にはですね、イーサリアムも入っていただくことになっていますし、おそらくイーサリアムのファウンダーのビタリックが、来てくれることになっていますので、非常にこれ注目されるカンファレンスのですので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、昨日ですね、昨日とご覧になった方、最後にちょっとご紹介をしたいと思うんですけれども、サティアがまあこんなことを言ってました。日本の開発者たちが日本の経済を変えることができると、それはデジタル革命が日本の社会や経済を変えるからだと、まあ、革命的なアプリ作りたいですよね。ですので、こういったなんていうんですかね、ディスラプティブな側面もあるブロックチェーン、ぜひぜひチェックして開発していただきたいなと思っております。デジタル革命を
起こそう
というのが、今日僕ら3人からの皆さんへの、最後のメッセージです。本当に1時間長い間ありがとうございました。そして、2日間の、デコード、大変お疲れ様でした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。